ございます。聖書と福音の時間です。140年前の今日、新橋横浜間に鉄道が敷かれました。29キロの距離を時速32キロで走ったそうです。現在の新幹線はこの10倍のスピード。私たちの周りはどんどん便利になっていきます。でも何か大切なものを見失っているような気もします。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
おはようございます。那須清です。皆さんの中で読書が趣味という方もおられるでしょう。では日本で1年間にどれほどの本が発行されるかご存知でしょうか。2010年の統計によると、単行本、文庫本、辞典、図鑑、全集合わせて7万6000冊余りです。1日に直すと209冊ほどになります。もちろん全部読むのは無理ですが、これら全部を購入して収めているところがあります。国立国会図書館です。その館内に一つの言葉が掲げられています。真理が我らを自由にするというものです。これは真理に基づかなかった政治により悲惨な結果をもたらしてしまったという反省に立ち、戦後政府が国会図書館を作り、正しい知識を伝達していこうと考えたのです。実はこの言葉は新約聖書のイエスの言葉から来ています。2000年前、イエスは次のように言われました。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。真理の元々の意味は、明らかにされているとか、覆われていないことだそうです。確かに分からなかったことがはっきりすることで、私たちは安心したり、喜びを与えられたりするものです。以前、腹痛が続いたことがありました。良くなったり、ひどくなったりの繰り返しでした。ある日突然痛くなって救急病院に飛び込みました。レントゲンを取った後、お医者さんが言いました。心配していましたが、腸は破れていませんね。私は安心したと同時に複雑な気持ちでした。原因を教えてくれなかったからです。わからないことが多すぎて不安は解消されなかったのです。その後、いろいろな医者にかかった末、やっと原因が分かりました。腎臓結石だったのです。腎臓にあった米粒ほどの石が私を苦しめていたのです。痛みはしばらく続きましたが、ひとまず安心しました。原因が分かったからです。後で考えてみると、原因が分かったことも安心した理由ですが、それ以上にその病には解決方法があるということが分かったから安心できたのだと思います。もしそれが手遅れの治療不可能な病気だったら、自由どころか絶望でがんじがらめになっていた子でしょう。このことからわかるように、真理を知ることが必ず自由をもたらすとは限らないのです。真理を知ることでかえって呆然自失となってしまうこともあるのです。ユダヤの賢者は次のように言っています。実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識を増す者は悲しみを増す。では、イエスがここで一番言いたかったことは何でしょうか。実は、この言葉には前の文章があります。このようなものです。そこで、イエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そして、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。私にとどまるというのは、イエスを信頼して神と共に人生を歩んでいくという意味です。他の箇所でキリストは、私が道であり、真理であり、命なのですと言われました。神から使わされた救い主であり、真理なるイエスを信頼して歩むことによって、さらにイエスを深く知っていき、本当の自由を得ることができると約束されているのです。 イエスを信頼することでわかる真理と、それがもたらす自由とは具体的にはどんなものでしょう。二つ考えていきましょう。一つ目は、問題の原因と解決の方法です。私たちが抱えている問題の根源は、創造主なる神から離れていることにあります。イエスは人間の不完全さ、愚かさを語ると同時に、その解決方法を示されました。自分の不完全さを人間は自分たちでは修復できないのです。そこで人間の代わりにイエスは十字架にかかられ、罪の処分をしてくださったのです。私たち人間が救われるのは、神のための何かをしたとか、他人に良いことをしたとかいう自己中心で気休めの行いによるのではありません。神の完全な基準の前で、十字架の上で正しく裁かれてくださったイエスの行いを信じる信仰によるのです。先日、台湾で聖書の研究会が開かれ参加してきました。アジア十数カ国から500人ほどの人が集まりました。私はそこで短い挨拶と賛美歌を歌ったのです。帰りの空港でのことです。出国管理のブースでパスポートを出しました。係の人が私のパスポートを見て、急に笑顔になり、いやあ、あなた大会に参加していましたね。賛美歌歌った人でしょ、と声をかけてきたのです。10ぐらいブースがあるのに、偶然にもその人のブースに行くとは、珍しいこともあるもんですね。ところで、私が無事に出国できたのはなぜでしょう？彼と知り合いだったからでしょうか？そうではありません。正当なパスポートを持っていたからです。法にのっとって正しい手続きをしたからです。私たちが神の国に入ることができるのは、聖書の話をよく聞いてきたからとか、祈ってきたから、教会に集っていたから、ではないのです。私たちの身代わりとしてイエスが十字架にかかって死んでくださり、正しい罪の処分がなされたということを信仰によって受け入れたからです。イエスは死から蘇ることによって、この救いが確かであることの証拠を示してくださいました。この十字架と復活を信じることによって、罪がもたらすはずであった永遠の裁きからの自由が与えられるのです。イエスを信頼することでわかる真理と、それがもたらす自由の二つ目は、罪の体からの解放と、魂の永遠の自由です。先日、一人のクリスチャン女性が亡くなられました。3年ほど前に癌と診断され、治療が続きましたが、病気の進行をとどめることはできませんでした。昨年11月にホスピス病棟に移られ、静かに最後の時を待つばかりとなったのです。しかし、その頃聖書の言葉に出会いました。真理なるイエスを信頼するようになったのです。その時以来、痛みや倦怠感は増し加わる一方でしたが、魂の平安は揺り動かされることはありませんでした。医者の予想を3倍を上回る、長きにわたって地上の生涯を送られました。信じてすぐ亡くなられたのであれば、溺れるもの、わらをもすがるで、とにかく目の前にあるものに寄りすがったのだなぁと思われたかもしれません。しかし、彼女は半年以上、イエスのもたらす福音が真理で、本当の自由、永遠の自由をもたらすものであることを味わってこられたのです。目で見えるこの肉体は罪に縛られ、朽ち果てていきます。しかし、イエスを信じた者は、この死の体から自由になり、魂は神のもとに帰り、新しい体が与えられる約束が与えられているのです。イエスの救いは、単なる気休めでもなく、夢物語でもありません。2000年間、クリスチャンたちが味わい、確かめ、実証してきた事実に基づく救いです。皆さんもぜひ、この救いをもたらす福音の真理を知り、イエスを信頼するものになってくださることを心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。 ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。